小高的気分化発信、小高
樋口の
小高るちゃん。この番組は文化人っぽい小高祐介がお送りする番組です。お相手は翔さんです。
どうも菊池です。よろしくお願いします。あれここ一緒にやってたっけ。いつも
揃えてやろうと思って
あえて被してきたのね、
はい。
じゃあ違和感がちゃんとあったということで、TikTok 見る？
たまに見ます。
TikTok ってやっぱさ見ちゃうよね、
うん。
で TikTok のデータ量みたいなって気がつくとすごい量になってるの知ってる？
知らないです。
なんかね本当に何ギガまでいくかな。スマホで見てんでしょ、
うん。
すごい容量食ったりしてるのは、まあ、勝手な俺の予想なんだけど、その自分がよく見る人の情報を常にこう蓄えていってんじゃないかなみたいな。
キャッシュが溜まって
る。そう、だからよく見る動画、よく見る系統のものすごい案内してくるよね。
さっき
やるごとに、さっきこれ見たかな、見てないわ、なんか違うバージョンのだみたいなものとか多いよね。
はいはい。
僕がね最近こうつい見ちゃうのが、少し前まではこう、もうサバンナみたいなところでこうハイエナとかライオンとかが草食動物を食べているような動画とかが、でもこれが現実だからなと思って、すごくこううっとなるんだけど、グロテスクなところでうってなったりするけど、しっかりこう 見たりしてたのね、
うんうん。
まあこれが自然の掟というか、まあこういう食物連鎖があってこそなんだよなとか思いながら、世界のどこかではこういうことが行われてるのがもう日常なんだよなとか言って、こういろいろ見てて、で最近まあそういう動画が来なくなって、
はい。
で最近来るのが犬がご飯を食べる動画で、で飼い犬なわけで、ドーベルマンとかそういうちょっと凶暴的な犬が多いんだけど、その犬の前にお盆があって、でいろんな生肉の部位を置いていくの、説明して、これ牛タンとか、これは馬の肉のミンチを丸めたやつとか、なんかいろいろこう、あとの鳥の首とかね、ややグロテスクなのが鴨の頭つってさ、
いやーグロいな、
皮を剥いだもうくちばしついたままの鴨の頭があったりするの。でさ、それをいやって言うとさ、もう食べていくわけ、で、な牛タンとかさ、その馬のミンチとかはさ、もうそのままあむあむしながら食べれるけどさ、鳥の首とかだとさ、骨が真ん中に通ってるからさ、なんかどう食うのかなと思うけどさ、犬って結局骨食うんだねって。
ああ、噛み砕いちゃう。
もう奥歯使ってギャリギャリやって、ある程度飲み込めるぐらいの大きさになったらもうすぐ飲んじゃう。なんかさ、なんか漫画とかアニメでさ、犬が骨くわえてるシーンとかあったりするんじゃん。
はい、
あれって人間に言うとガムみたいなものなのかなと思ったんだけど、食ってんだなっていう、なんか知識が見えたっていうか。
もうそもそも噛み砕いて吸収してんだ。
なんかそこでカルシウム取ってるのかわかんないけど、あ、首食うんだ。もうカモの頭なんてくしばしごと全部バリバリ言いながら食ってんの頭。で、そういう動画を見ててさ、ふと、こう、いろんな肉だけじゃない、生卵を置いてみたりとか、あと、カボチャとか置いたりする、まあ栄養バランスとか考えてるのかな。でもある時さ、こうもう大体最後にこれって言って置くやつがあってさ、いろんな生肉とか置いた後に、じゃあこれはデザートねって感じでクッキーを置くわけ。犬用のクッキーなんだよね、でもさ、犬用のクッキーだからなんだけど、肉球がこう入った可愛らしいクッキー、ゴーとか言うと、それをもう、だからもう食べていくわけ。もう犬にとってはデザートなんて感覚ないから、もう途中でクッキー食べ、口にクッキーが当たるもんなら、もうそれバリって食べたりするわけ。人思ったんだよね。犬にとったらさ、自分の手の形したクッキー何にも嬉しくないよな。
まあ、そりゃそうやな。トム・ビーやもん。
人間で言うとさ、
うん、
コース料理の最後にさ、人間の手の形したババロア出されてるようなもんじゃん。
すまないよね。まあ人間の感覚で言うとすまないよ、ね。
指の形したクッキーみたいな出されてもさ、人間のね。
まあね。
何にも言うせない。もう、肉球クッキーって人間のエゴの塊だなと思って。
あ、
要は、犬が食うクッキーってことを誤認しないためでもあったり、犬を飼ってるご家庭からすると、見た目可愛らしいっていうだけで買っただけかもしれないけど、これ犬にとっちゃたまったもんじゃないの、本当はね。でも犬はそこまで、ああ、肉食うわん、こんなんやわんやわんって思わないから、
うん、
もう口に当たったものバクバクバクバクって食べてくれてるけど、
まあね、
この肉球にしようって思ったメーカーのせいなのか、それを買った消費者のせいなのか、
うん、
せめてもう漢字の犬って書いてあるものとか、
うん、
ダークって書いてあるのでいいんだぜ。
うん。わざわざね。
そんな肉球かあしらった可愛らしいクッキーにする必要ないのに。うん、ああ、人間のエゴだな、
うん。まあでももうエゴですよ。可愛いものを食べてる可愛いものを見るための可愛い毛のある商品。
ああ、そう、
うん。
そうなんだなって。かといって愛犬家は肉球クッキー食べないだろ？
まあね。
うん、犬食べてるみたいになっちゃうから嫌だろ、うん、だから誰にも愛されてないはずなんだよ、肉球クッキーって。
うん。
うん。
まあ結果としてはそうやな。
うん。
うん、ただまあ、この方が買ってくれるだろうっていうメーカーの魂胆が、
うん
うん、透けて見えるというか、
うん。で、買っちゃってるところも いるわけだ。
そうよ、
うん。メーカーが下手こいたわけじゃなく、消費者が買うところでもう下手こいてるわけ。
そうなの、
うん。
まあ、実際ね、中の成分はね、体にいいものだったりとかするんだったらね。
うん、
まあまあまあまあ。
だ骨の形とかにすりゃいいのよな。
まあね、もう少しね。
うん。牛タンの形とか、
うん、
鴨の頭にすりゃいいのにな。
うん。
うん。
いや、まあでも、それは見たくないんじゃないの？なんかもう、愛玩動物じゃないですか。
うん。
うん。要するに、家の中で飼ったりとかして、
うん、
こう、可愛がりたいから、
うん、
うん。わざわざもうその、自分の可愛い子が、そんな人間的な価値観に、置いてだけど、
うん、
まあ、鳥の頭食ったりとか、
うん、
まあ、グロテスクなものを見たくないと。
じゃあ、カモの頭食わすなよ、鳥のトサカ食わすなよ。
ああ、まあ、そらその動画作ってるやつの問題やろ。うん。まあ、わからんでもない。それでは、最後までお聞きください。小田カルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
今から話す話はですね、
うん、
シバンちゃんという僕の親しい友人がいるんですけど、
はいはいはい、
シバンちゃんが出てくる、シバンちゃんがしてきた話なんです。
うん、
で、この話は、シバンちゃんがもう前もってあなたはいい顔しないの分かってるんですけど、僕はあなたに全て報告はしたいので、話しますねって言って話してきた話なので、
うん、
僕がこんな話された時どうすればいいんだよって話を今からするんですけど、
うん、
その感想を持つことは大前提なんですね。
うん、
大前提なんだけど、小高はどう受け取るかなっていうのを試したい話です。
ああ、なるほど、
ね。なので、これはシバンちゃんもし聞いてたら嫌な気持ちになるかもしれないし、でも俺は陰口とか悪口と思わないでほしい。
うん。
うん。じゃあ話します。
はい。前置きが重いな。
シバンちゃんととある居酒屋行ったんですよ。
はい。
で、今いろんな話してお酒飲んでってしてたんだけど、翔、
うん、
さん聞いてくださいよ、つって。
お
この前、会社のちょっと偉い人に、
うん、
その、シバンちゃん、キャバクラ行く？みたいな、ふうに声をかけられたんだと。
はいはい。
で、その人、いい人だから、あ、うん、じゃあぜひ連れてってください、つって。
うん、
で、まあ、支払いはその上司がしてくれるっていうことがもう分かってたらしくて、
うん、
で、そのキャバクラ行って、
うん、
で、まあ、行ったって近くに上司がいるわけだからさ、
うん、
そう、隣に女の子座ってもさ、いつも通りのシバンちゃんにはなれないわけ。
はいはい。
それでも上司は気使って、じゃあちょっと席離れた場所にしようか、それぞれ、みたいな感じで、うん、離れた場所にそれぞれ散ったんだけど、
うん、
まあ、シバンちゃんの感想が、
うん、
非日常感を味わえて、まあ、キャバクラにはまる人ってこういう気持ちなんだなっていう感じで、
うん、
上司がいなくなってからは結構楽しめたんですよ。
お
ーって言ってて、
うんうん、
あ、そうなんだ、うーんって言って、
うん、
もう俺これ以上のリアクションはなくて、
うん、
うーんって、だキャバクラでなんかハマっちゃう人の気持ちわかりますね、うん、
うーん、
じゃあまた行きたいとか思うの？いや自分のお金じゃちょっとさすがに行けないですけどね、つって、いや行けないというか行かないですけどね、つって、うん。もうその日一番会話が弾まなくて もうこんな感じ間とかも、もうあとはシバンちゃんがもうちょこちょこ、
うん、
キャバクラが良かったっていう一言エピソードをこうポンと言うんだけど、
うん、
うん、うん、
広げてほしいんですかね。
いや分からんけど、まあ、広げてほしいかどうか分からないけど、広げてくれた方が助かるだろうね。シバンちゃんからしたらね、話してくれてるわけだから。でも俺の絵には、もう40よ。40過ぎてるわけよ、シバンちゃんも。もうこの年で、キャバクラにハマったって、まあ、お金がね、あるならいいよ、うん。すごい余裕があるならいいし、自分で行って楽しめる分にはいいよ。自分のお金で行って楽しめるなら。
うん、まあね。
でももうね、行くとしても、こう一人じゃ行かないっすねって言ってるし、
うん、
その上司がまた、じゃあ今度機会あったらまた行くかって言った時に、あ、ぜひお願いしますって言いましたよとか言ってて、
うん。
うん、なんかさ、
うん、
もう40過ぎてさ、キャバクラなんて女の人と話をして楽しいなんてもう分かってるし、
うん、
非日常感がある。っていうことも分かってるし、
うん、
で僕はキャバクラに行ったことないのね、
うん、
もう未経験、どういう場所かっていうのはもう動画とかそういったものを見て知ってるだけで、うん、実際肌に触れて、こういったお店こういった雰囲気っていうことを知ってるわけじゃないんだけど、うん、まあ大方想像はつくというかさ、
うん、
まあ行かなきゃ分からないところもあるっていうことすらもなんとなく分かってた上で、キャバクラってこんな感じでしょっていうのがあるのね、
うん、
でキャバ嬢の方からしたら結局お客さんにいくら出してもらうか、いくらのシャンパンを下ろしてもらうかっていうところに、うん、最終的にはそこにもゴールがあるわけだから、
うん、
そのシバンちゃんみたいな雑魚がお店に通ったところで、
うん、
女の人からとって何も嬉しいことじゃないじゃん。まあ他にお客さんがいないならあれだけど、
うん、
いろんなお客さんがいてお金持ちの人とかすごい羽振りのいい人がいたとしたら、シバンちゃんみたいな雑魚はいない方がいいわけじゃん絶対、
うん、
だってその人がお金払うわけじゃないし、うん、っていうのが分かっちゃってるしね、
うん、
で今更キャバクラって非日常感味わえて楽しいですね、いや知らなかったのって逆に思うし、
あ、
なんだろうな、キャバクラに行ったことがないじゃん僕は、
うん、
ちょっとマウント取りに来てんのかなみたいな。
そういう
わかんないけど、うん、すっごい話膨らませられないし、
うん、
もうつまんない顔しちゃってるのがわかってんの俺の中で、
うん、
でもなんかやめないなこの話って思いながら聞いてて、
誘ってるの？
誘ってないでしょ、だってお金払えないもん、
うん、
シバンちゃん払えないし、俺もそんな羽振りがいいって思ってないし、
うん、
だから誘ってもないと思うよ。
じゃあもうただただ自分の良かった経験だけをお話ししてる、
うん、お話ししてきてるから、
うん、
これってどうリアクションするのが正解だったのかな、小高ったらどう思うっていう話なんです。しばちゃんごめんね、雑魚って言って、雑魚っていうのはお金を払わないお客を雑魚って言いました、しばちゃんが雑魚なわけじゃないよ、好きだよ
デレデレしてデレデレしてよ。
デレデレしてねえよ、
うん、イチャイチャしてよ。
イチャイチャしてねえよ、いねえんだから、
うんうん、いやどう思うって言われてもな、これ一回だけ行ったことあるんですよね、
うんうんうん、
友達に連れてってもらって。
何歳の時？
30前半ぐらい。
30前半？
はい。で、まあ、その友達がおごってくれるっつうから行って、うん、でも、なんか多分そのシバンちゃんの話に出てくるような上司の方とかじゃなくて、うん、その友達が連れてってくれるようなとこなんで、
うん、
まあもう、相当ランクがあるとすれば、下の方のランクのキャバクラだと思うんですよね。うんうんうん、で、まあ、なんか、その友達は結構ハマってて、
うん。
うん、よく行ってるから、うん、なんかまあ、割と可愛げのある子がついて。
うん、
で、俺の横になんかね、こう、ずっと食べてる女の子と、
うん、
なんかちょっとずっと携帯をいじってる暗めの女の子。
おー、舐められてんじゃん。雑魚と思われてんじゃん。
ああ、雑魚と思われてます、ね。うん、でももう本当食べて、何杯か飲んで、で、私も食べていいとかそういうこともなく、
うん、
もう隣の子はずっと食べてるわけですよ。
あ、でも注文してきてるものを食べてるんでしょ。
そうそうそうそう、
勝手に頼んで持ってきてじゃないよね、
うんうん、でなんか飲んでいいは聞かれたんですけど、うん、いやもう俺もう帰るからいいわってでもそのままほっといて、友達もほっといて帰ったんですけど、
うん、だキャバ嬢センサー的にこの人楽しみもうとしてないんだなって思われたんじゃない？
うん。なんか振る舞い方も正直よくわかんなかったですね。
うん。
なんかそんなに知らないちょっと面白い話ないなと思って。
うん。
で、自分のことをなんか喋るのも嫌だな。
うん。
かといってこんな食いまくってる人の話何を聞けばいいんだろうみたいな。
うん。
いつもそうなの？つって聞けばいいのかなと思いながら。
そう、だからシバンちゃんにも言ったけど、もう結婚して娘もいるしね、セバンちゃんは、
うん、
別にキャバ嬢の方とさ発展する先ないじゃん、
うん、
会話がいくら弾んだとしてもゴールってないじゃん、
うん、
その時にお金を払って楽しい話をするというものしかないから、こうそこに楽しむ時間ってなんか無駄に感じちゃって、聞いてるうちに、うん、でそこを無駄に感じて今更そんなのにハマったってしょうがないのになとか、なんかそういう感想が溜まっていく中に返す言葉がないんだよね、
うんうん、なんかその刹那的な楽しみに結構もうお熱というか、そこまで楽しげに話されてもなっていうのは確かにあるはあるかな、うん、まあ本人が楽しければ自分じゃないんで別にいいんですけど、
うん、
うん、まあ、生産性はないわな、と思いつつ。
そうだね。だから、うん、キャバ嬢の方と、こういうハプニングが起こったまでだったら、ワンエピソードとして聞けるんだけど、
うん、
キャバクラが意外に楽しかったんですよ、っていう感想を、別にリアル友達から聞いたって、こっち反応ないよっていう感じだよね。
う
ん、
そうね。
そんなのもう知ってるし、人から聞いた話、うん、テレビで見た話、もういろいろな情報でどんなもんか分かってるし、
うん、
ハマる人はハマるんだろうし、うん。
そうね。なんかその、俺の友達の、そのハマっちゃったやつも、
うん。
あ、でも同じようなこと言ってたかもしれない。いいわ、つって。でもう何件も巡るようになって。
うん。
まあでも、そんつもそんなに稼いでるわけじゃないんですよね。
うん、
だからまあ、その、そんなに高ランクではない、
うん、
まあ、銀座やら何やらもうすごいクラブだったりとかキャバクラだったりとか行ってるようなとこではなくて、うん、なんか地元にあるちっちゃいパブみたいな、
うん、
パブとキャバクラの境目みたいなところに行って、
うん
うん、でまあ女の子と話して楽しい。でもそいつはもう、うん、奥さんがいて子供もいるんですけど、
うん、
でもまあ奥さんはそのキャバクラの子ですね。
あ、
うん、だからそこは元キャバ嬢。そう、うん、そこはちょっと違うかも。うん、最終的に、自分が理想だと思う子を見つけて、まあ、それでもまだ、未だにキャバクラは通ってますけど、うん、結婚しても。でもまあ、なんか息抜きになるんですって。お酒も好きだしね、そいつは。
でもさ、その時の小高の 返しとかが見たいね。だから息抜きになるんだよ。まあ結局お酒も好きだからね、
うん、
って言われてさ、俺は何も返せないんだよね、うん、
まああとはとにかく女の子が好きなんですね、それとは。
うん、うん、で どんなリアクションすんの。
うーん、そっか
だよね。だからそうだよね、うん、そうそうか、うん、だから相槌はちゃんとしたよ、うん、うん、うんって、うん、
よかったねっつって、まあでもまあ行く金もないし行きたいとも思ってないし他に欲しいものはあるしなっていう感じですね。あ、まあでもまあお金をね本当どう使うかはね、あくまで個人の自由ですからね。
でもさ、その友達はまだ自腹でさ、キャバクラを楽しんでるからいいけどさ、シバンちゃんに関してはさ、上司に誘われない限りは別に行かないって言ってんだよ、うん、
そうね、
うん、だから本当に雑魚客になってんの、
うん、まあね、そうよね、払ってくれる人がいて一緒についてって、うん、また来てねって言われたとしても、
うん、
まあもう上司が行くって行かない限りは行かないもんね、うんうん、
自分で気前よくこのシャンパン入れていいよとかは言えてないはずなんだよね、うん、それですごい楽しかったアピールをしてきても、
うん、
まあ、別に 100% の力でキャバクラを楽しんでるわけじゃないだろうしなみたいな、うん、まあ、この先も楽しむ必要もないだろうしなみたいな、余計なおせっかいかもしれないけど、なんか全然話がこう跳ねなかったんだよね、
うん、
でもここまで話してるけど、シバンちゃんはそういうリアクションになることも分かった上で、あえてあなただから話したんですって話のこう終わりに言われる
わ
け。うん、分かります、もうこういう空気になる、あなたがもうそうやって困った感じになるのも不機嫌になるのも分かるんですけど、分かった上で報告したかったんで、
うん、いやー、いやもう話すなよとそれはまあもう分かった上で、分かってないね、う
ん、これはシバンちゃんイズムなんで、
うん
うん、何でも報告はしたいっていう、
うん、思ったよりよかった、うん、そっか、思ったよりよかった、いやでもそれだったらそうね、やっぱ分かってて欲しくなかったな、うん、こっちのリアクションが分かってるなら話さない方がいいんだぞ、
うん、あ、そうだよね、
うん、
こうやってだって黙り込んじゃうような話だったら、もう自分個人でキャバクラ楽しかった、また上司に誘われたら楽しんじゃおうって思ってりゃいいよって思うよね。
そうそうそう、言わずにはおられないはあくまで君のエゴだろっていう
言った、
うん、
まあエゴっていうのも分かってますけどねっていう、うん、言うかもしれない、
うん、
エゴですよ。でももうあなたには全部報告したいんですよ、
うん、そのエゴが自分だけに向けられてるのではなく、人に向けた時に人の気持ちがこう落ち込んだりとか、まあ、うまく興味を示せなかったりとか、なんかマイナスな方に働く可能性があるっていうことを多少考えた方がいい。
まあ、そうなるって、もう、なんとなく、もう言う、話す前から分かってたんですけどね。
うん。分かってたとしてもですよね。分かってるんだったら、なおさら、そういうことはしちゃいけないし、俺はされたくないっていう。う
ん、まあ、それがですね、うんうん、前々回の埼玉の夜の前の飲み会の出来事でした。
あ、そんな空気で埼玉行ったで、あの流れになった。
そう、夜の居酒屋行ってその話して、で別にその後また別の話題になってるから空気は悪いままホテルに行ったんじゃないよ、
うんうんうん、そうですよね、
うん、また楽しく2人で帰って、
うん
うん、
まあすぐ再生できるのはいいとこですよね、
うん、そう、もう溜め込まない、お互い溜め込まない、うん、だからここで話す、今回話そうと思ってなかったよ別に。しばんちゃん、しばちゃん聞いてよ、別にもうこれは小高案件だなと思って小高に今話してるわけじゃないんだよ、
うん、
なんかふとねそれ以降思うことがあって、人がキャバクラに行って楽しかったって話ってどう受け流すものなのかみたいなのが普通に単純に疑問になっちゃって、
うん、
小高に話してみたくなっちゃったという、
うん、
うん、ところなんだわ。
もやっとしました。 小田カルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
車の車検出そうと思って、
はい、
でディーラー店はもう見積もり出そうと思ってたんだけど、うん、もう一個覚えてますか、あの二の万歳さん、
ああはいはいはいはい、
も元かな、嵐の二宮くんと野村万歳さんを足して2で割ったような方が店長のガソリンスタンドがあるんですね、はいはい、で僕そこすごくお世話になって、いろいろなこう、あこれはどこどこが悪いかもしれませんねとか、もう車に対してすごくこういろいろなことを教えてくれた人がいて、でもう何かあったらその人に相談しようって思える人だったんですね、でもなんか最近ガソリンを入れるってなった時にどうしてもちょっと行きつけができちゃって、セルフの、もうここで入れる方がすごい安いし、もう道筋的にここにあるから行くみたいなことがすごく多くなっちゃって、
なるほど、
もう分かるよね、ガソリンスタンドってそうなっちゃうんだよ ね、
うん、
で全然二の万歳さんのガソリンスタンド行けてなかったのよ、もう1年2年ぐらい、
ほうほうほう、
でも、あ、車検だと思って見積もり出そうと思った時に、もうもちろんそこのガソリンスタンドで見てもらおうと思って行ったらさ、もう二の万歳さんがいなくなっててさ、で、別に首じゃないんだね。多分、グループ会社だから、別の店舗とか、昇格か、なんかそういった移動で、いなくなっちゃってて、
はいはい。
で、見積もり、こう、車検の見積もりお願いしたいんですけど、って言ったら、二の万歳さんだったら、ああ、わかりました。じゃあ、こちらのお席でお待ちになってください。今、見積もり出しますね。っていう流れが想像してたんだけど、なんか、そこのガソリンスタンドのグループ会社の方針が変わったのかなんなのか、見積もりをするのに予約を入れてくれないと、見積もり出せませんみたいな。
はいはい。
あ、でも全然時間的には余裕あるんで待てますけど、予約入れないとダメなんですかね。合いそうです。つって。じゃあ、見積もりを出す予約を取ります。今、口頭で予約受け付けてくれますかって言ったら、あ、わかりました。じゃあ、中お入りください。つって、その、店長が中にいて、で、その店長と話をしてたんだけど、なんか、見積もりの予約をしようと思って入ったんだけど、もう、車検の、
本申し込みになってる。
本申し込みの、本点検の一個前、事前点検みたいな、のを予約しなきゃいけないのね。だから事前点検、本点検の、その、だからもう車検を受けますみたいな契約をすることが予約みたいになってて。でも、僕としたら、ただ車をざっと見てね、車種とかそういうのを、見て、見積もりは欲しいだけだから、
はいはいはい、
なんかこんなにしっかりともう手続きするみたいなことになるとちょっと話違うなと思って、見積もり書が欲しいだけなんですけど、つったら、うちは、見積もり書出してないんですよ、つって。
はあ、
で、もう、見積もり書っていうものはなくて、事前点検をして、で、一週間後に整備する。車検に出すっていう流れになるので、見積もり書は、お渡しできないんですよね。え？車検って結構見積もり比較って言って、各社見積もり出して、あ、じゃあここに車検お願いしようっていう流れが普通なんじゃないですかって。
ほう。
小高、今どうですか？これ普通ですか？
普通だと思います。
普通だよね。
はい。
普通だよね。で、なんか時代変わっちゃったのかなと思って、見積もり書を出してない？え？見積もり書って簡単にもう出せないもんなんですか？もう、うちも、やれ部品だなんだって、こう、点検した時に必要になって部品屋さんに見積もり書をお願いしたら、もうそれだけで 10% 取られちゃうんですよ。知らんがなと思って。そこはそこで 10% 取るような見積もりの出し方なのかもしれないけど、じゃあそれに習ってうちはじゃあ見積もり書出すのやめましょうかって判断するのは、そこの会社の方針で決めりゃいいことであって、別に、小高に今聞いて、もっと安心したけど、世の中見積もり書っていうものがあるんだから、比較させてくれよと思って。
そうだよね。
はぁ。で、なんかもう、すっごい、 頭の固い人だなーって印象で、
うん、
いや普通見積もり書で比較したいって気持ちわかりますみたいな、うん、もうそういうところからなんか話をするんだけど、もうこういう方針なんで、巻いた誰々さんっていう店長はこうしてくれましたよ、あだからそうもう変わってしまったんですよね、まあ、じゃあ見積もり書はいただけないってことなんですねっつったら、あそうです、いやバカだなと思って、見積もり書を出すって言った方がさ契約率絶対上がるに決まってんのにさ、うん、出せないってことなんですね、あそうですねっつって、あじゃあもういいですっつって、なんかこんななんか頭の固いところで、しかも見積もり書を出せないっつったところの場所でなんかお願いできないやと思って、
うん、
でディーラー店行って見積もり書をお願いしたら、はあ、ディーラー店も最初見積もり書を出してくれなくて、
は
あ、え、やっぱ世の中見積もり書出さない流れになってんじゃねえのと思ったけど、でもそこはなんか見積もり書出した時に、なんかお客さんのクレームで、いざこう請求書を出した時になんか違うじゃないかってクレームが多くて、一旦うちは見積もり書を提示しない流れになっていて、ご希望したお客様だけ、あらかじめこういったことがあるので注意してくださいねって言いながら見積もり書を渡ししてます。なのでうちは見積もり書を出せますよ。あ、そうですよね。どこどこで見積もり書、見積もり比較したくて見積もり書お願いしたら、出せないってとこあって、つって。そんなとこあるんですね、みたいな。うちは全然出せますんで、あ、こちらになりますんで。ってなんかさ、
うん、
めっちゃいい二の万歳の店がさ、
うん、
もう二度と行かない、
うん。
もう二度とお世話になりたくないお店になってて。なんかバカだな、本当にバカだなと思って。多分、価格比較したら絶対にガソリンスタンドの方が安い。
まあね、うん、そうですよね。
だからもうある程度ね、雑したらあれかもしれないけど、ある程度もう簡単な見積もり書出してくれりゃさ、
うん、
多分そこにしてたんじゃないかなと思うのに、
うん、
いやバカだなみたいな。
いや二の万歳だったらこうならなかった
ですよね。絶対ならないと思う、うん、そうですよね、普通は見積もり書を比較されますよねから入った上で、でも一旦こう手続きしていただいて、この事前点検の時に判断していただくのでも大丈夫ですよとか、なんかそういううまい流し方、話し方ってあると思うんだよね。でもなんかもう今の店長はもうカッチコチだから頭が。
うん、
出せないんで、
うん。できない、やらない系ですね、う
ん。だからできないんで、いいんですよ。うん、帰っていただいてぐらいの、ほんと。うん、そんな感じで。
うん、潰れろ
潰れろ、もう、
うん。
二の万歳ってお店になったやつ。はい、元気です。いやちょっと申し訳ないね、もうなんか今日こんな言い訳絶対したくないんだけど、
うん、
今日眠くて、
うん、珍しいじゃ
ない、眠いのよなんか、
うん、
2時間半ぐらいしか寝てないせいもあるのかもしれないけど、
あそれだよ、
うん、でもまあそれがそのせいかどうか分かんないんだけど、うん、2時間半ぐらいしか寝てないっていうのがまあ、うん、もしかしたらね影響してるかもしれないんだけど、
うん、他の原因探る前によ。それよ。
だからなんかちょっと今回話の切れ味が、少なかったかな。弱かったかな。
いやー、切れてますね。
申し訳ないね。
ズバズバ。切れてますね。
もっと犬クッキー切れたと思うんだよね。
あー、まあ
ね。だってこの犬クッキーの話、
うん、
小学6年生の次男に話したら、受けてたもん。
ああ。
受ける話なんだよ、これ。
うん。そっちか。そういうことか。キレが悪かった。
キレ悪かったんじゃないかな。
今度逆に寝ないで臨めばいいんじゃないですか。
どういうことや。2時間半寝ちゃったせいなのか、じゃあ。
そうよ。めちゃめちゃイライラし、逆にこう、もう全部怒り話にできるぐらいの。
眠いなーってうとうとむにゃむにゃするんじゃなくて、イライラして挑めばいいの。
そうそうそう。
絶対矛先お前に行くよ。
お
身近な生身の人間に行くよ、無関係の。
しっかり寝ましょう。危ない。
しっかり寝て整った状態で行きましょう。
寝すぎて眠いはなしですよ。
一番元気ない状態。
そう、うん、だるいわ
っつって
。だる
い。頭痛くなっちゃって、寝すぎて。
最悪。最悪のとか。それでも矛先俺に来そうだし。
イライラして
。頭痛い。
頭痛い。
だからどっちに転んでも程よく、
う
ん、
程よくね、
適度な寝てください、うん、そうですね、うん、じゃあおたからちゃんは月に2回の水曜日更新です。それではまた次回、さよだか
ー、さよだかー。